We're studying through the book of 2 Samuel.
今第二サムエル記を学んでいます。
And this morning we come to chapter 13.
今朝は13章から学んでいきます。
And as you may remember, this is a story of the life of King David.
このサムエル記というのはダビデ王の、人生が書かれています。
And there's been so many lessons that we've learned from his life.
そして彼の人生から私たちは多くのことを学んできました。では、第二サムエル記の13章、1節から13節を日本語でお読みします。その後のことである、ダビデの子アブシャロムにタマルという名の美しい妹がいたが、ダビデの子アムノンは彼女を恋していた。アムノンは妹タマルのために苦しんで患うようになった。というのは彼女が処女であって、アムノンには彼女に何かするということはとてもできないと思われたからである。アムノンにはダビデの兄弟シムアの子でヨナダブという名の友人がいた。ヨナダブは非常に悪賢い男であった。彼はアムノンに言った。王子様、あなたはなぜ朝ごとにやつれていくのか、そのわけを話してくれませんか。アムノンは彼に言った。私は兄弟アブシャロムの妹タマルを愛している。ヨナダブは彼に言った。あなたは床に伏せて仮病を使いなさい。あなたの父君が見舞いに来られたらこう言いなさい。どうか妹のタマルをよこして私に食事をさせ、私に見えるようにこの目の前で病人食を作らせてください。タマルの手からそれを食べたいのです。そこでアムノンは床につき仮病を使った。王が見舞いに来るとアムノンは王に言った。どうか妹のタマルをよこし、目の前で2つの甘いパンを作らせてください。私は彼女の手から食べたいのです。そこでダビデはタマルの家に人をやって行った。兄さんのアムノンの家に行って病人食を作ってあげなさい。それでタマルが兄アムノンの家に行ったところ、彼は床についていた。彼女は粉を取ってそれをこね、彼の目の前で甘いパンを作ってそれを焼いた。彼女は平鍋を取り彼の前に甘いパンを出したが、彼は食べようとしなかった。アムノンが皆ここから出て行けと言ったので、皆アムノンのところから出て行った。アムノンはタマルに言った。食事を寝室に持ってきておくれ。私はお前の手からそれを食べたい。タマルは自分が作った甘いパンを兄のアムノンの寝室に持って行った。彼女が食べさせようとして彼に近づくと、彼は彼女を捕まえて言った。妹よ、さあ私と寝ておくれ。彼女は言った。いけません、兄上、乱暴してはいけません。イスラエルではこんなことはしません。こんな愚かなことをしないでください。私はこのそしりをどこに持っていけましょう。あなたもイスラエルで愚か者のようになるのです。今王に話してください。きっと王が私をあなたに会わせてくださいます。
Now, if you look in 1 Chronicles chapter 3, it gives more detail about David's family.
第一歴代史の3章を見ますと、ダビデの家族のことがもう少し詳しく載っています。
And there we see that he had 19 sons and at least one daughter.
そこを見ますと、ダビデには19人の息子と、それから少なくとも1人の娘がいたことが分かります。
There are seven wives that are listed there, and then there are other concubines.
そしてまたそこには7人の妻の名前が記されています。そしてその他にも多くのそばめがいました。
So it's with this really mixed up family that this drama sort of takes place.
ですからこの、複雑な家族構成の中から、この話が生まれてきました。
And it's hard to imagine what it would be like to live with where you have these brothers and sisters with, from another mother all in the same, you know, with the same father.
この多くのですね、自分の兄弟姉妹が母親の異なる兄弟姉妹、同じ父親なんですけれども母の違う兄弟姉妹がたくさんいるということは、なかなか想像しにくいことだと思います。
So Tamar was Absalom's sister. They had the same mother.
でここでこのタマルという人、 彼女は
アブサロムの sister and it would be Amnon's half sister。
タマルという人は、アブサロムの、姉妹でした。そして、妹で、そしてアムノンという人にとっても半分の血のつながった姉妹になります。
So, I'm sorry, I brought up Absalom a little early. We have Amnon and Tamar. They have the same father but different mothers.
ですからこのアムノンと、アブサロム、あ、じゃない、ごめんなさい、アムノンとタマルですね。アムノンとタマルは、同じ父親ですけれども異なる母親を持っています。
And Amnon is very attracted to Tamar.
そしてこのアムノンという人はタマルに非常に魅力を感じていました。
And he claims to be in love with her.
そして彼女を愛していると言っていました。
But you know, in the truth is, it's not love, it's lust.
けれども、まあ、真実はですね、これは愛ではなくて実は、肉の欲、情欲でした。
And there is a big difference between the two.
でこの2つには非常に大きな違いがあります。
Because lust, essentially, lust is very selfish.
この情欲というものは本質的には、とてもこの自己中心的なものです。
It's not so much concerned about the other person. Lust is concerned about me, what I get.
情欲というのは他の人のことを考えるということはしません。自分のこと、自分が何を得られるかということを考えます。
Lust says, I have to have her.
肉の欲は私は彼女を手に入れなければいけない。
It's impatient. It's demanding.
これは忍耐もなく、そしてまた要求が非常に強いものです。
And we know from 1 Corinthians 13 that love is not that way. Love is patient. Love is kind.
第一コリント人を見ますと、愛とはそういうものではないことがわかります。愛は寛容であり親切です。
It doesn't seek its own.
そして自分自身のものを求めません。
And you know, it's sad to say, in these days that we live, there are many people cannot distinguish between those two.
けれども悲しいことに、今日ではですね、多くの人が実はこの2つの違いというものをなかなか見分けることができません。
I mean, it's if you just listen to popular music, you hear that so often.
なんかこう流行っている流行りの音楽を聞いてもですね、そういったメッセージをよく聞くと思います。
You know, I can't live without you. I don't know. In Japan, I imagine it's the same. But it's very much, it's talking about love, but you get the feeling it's not love so much. It's more of a selfish. I want you.
たくさんこう愛について書かれている歌もありますけれども、愛と言いながらもですね、よくよく聞いてみると実はそれは自分がこの人欲しいというその自分の、まあ、欲望、そういったものがほとんどです。
And you know, it's sad because a lot of times a woman wants to be loved and she'll hear from a man, I love you, and then to discover, well, he doesn't really love me.
そして、悲しいことにですね、多くの女性が実はこう愛されたいと思っている女性たちに対して男性が私はあなたを愛していると言ってくれるわけですけれども、でも実はそれが本当の愛ではないということが往々にしてあります。
We see that here in the case with Amnon.
で、ここでもアムノンのケースがそうであったことがわかります。
And so, you know, if I would speak to womenI would just say, if a man really loves you, if it's genuine, he won't just be out to satisfy his desires.
ですから、女性に言っておきたいのは、本当にもし男性があなたのことを愛しているとしたら、その人は自分の欲望というものを抑えてくれます。
If he really loves you, he would be willing to commit himself to you, to marry you.
本当にその人のことを愛していれば、その人はきちんとこの結婚という形で約束をしてくれます。
And he will wait until that time.
そしてその時が来るまで待ってくれます。
And if it's not, if he's demanding, it's very, I mean, to be honest, it's not love.
そうではなくて、本当にただ要求ばっかりをしてくるようなことであれば、それは、
It's doubtful that it's love, I should say.
本当にそれが愛かどうかというのは疑わしくなります。
In her attempt to stop him, Tamar said, "Please speak to the king, for he will not withhold you, withhold me from you." Verse 13.
タマルはですね、このアムロンに対して13節にあるように、これをどうぞ王に話してくださいと。そうすれば王が、あなたに私を会わせてくださいますというふうに言ってアムノを止めようとしました。
But you know, in actuality, it said in the law, in Leviticus chapter 18, it was very clear, you shall not marry your half sister.
けれども実際はですね、レビ記の18章に律法が書かれていますけれども、その律法によりますと、あなたは自分の姉妹をと結婚してはいけないということがはっきりとその立法に書けています。
Let's move on in the story. Verses 14 through 20.
では14節から20節を読みします。しかしアムノンは彼女の言うことを聞こうとはせず、力ずくで彼女を恥ずかしめてこれと寝た。ところがアムノンはひどい憎しみに駆られて彼女を嫌った。その憎しみは彼が抱いた恋よりもひどかった。アムノンは彼女に言った。さあ出て行け。彼女は言った。それはなりません。私を追い出すなど、あなたが私にしたあのことよりなお一層悪いことです。しかし彼は彼女の言うことを聞こうともせず、召使いの若い者を呼んで言った。この女をここから外に追い出して戸を閉めてくれ。彼女は袖付きの長服を着ていた。昔処女である王女たちはそのような着物を着ていたからである。召使いは彼女を外に追い出して戸を閉めてしまった。タマルは頭に灰をかぶり、着ていた袖付きの長服を裂き、手を頭に置いて歩きながら声を上げて泣いていた。彼女の兄アブシャロムは彼女に言った。お前の兄アムノンがお前と一緒にいたのか。だが妹よ、今は黙っていなさい。あれはお前の兄なのだ。あのことで心配しなくてもよい。それでタマルは兄アブシャロムの家で一人わびしく暮らしていた。
So after Amnon raped herIt said he hated her exceedingly.
ここでアムノンが、まあ、無理やり彼女を、襲ってからですね、アムノンは、非常に彼女を嫌ったとあります。
It said that the hatred he had for her was greater than the love which he had loved her before.
その憎しみは彼が抱いた恋よりもひどかったとあります。
Well, again,The truth is, he had not really loved her.
まあ、真実はですね、彼は本当の意味で彼女を愛していたわけではなかったということです。
Because it's what happened to the great love. It's gone.
この愛というものはどこへ行ってしまったんでしょうか。
And he hated her because he felt guilty about what he had done, and he kind of projected this guilt on her.
彼は、まあ、彼女を嫌いました。なぜならば、この自分が犯した罪に対する両親の責めがあったからです。それで、それを、まあ、彼女に投影させてしまいました。
And you know, that is often the case. A guy will sleep with a girl and then afterwards he will lose respect for her.
これはよく起こることです。男性がですね、女性と寝た後に、その女性に対しての、まあ、敬意をなくすということはよくあります。
And I really feel sorry for, especially for women, because so often women, in an attempt to be loved, they'll sleep with a man thinking that this is going to lead him to love me.
本当に女性に気の毒だなと思うのはですね、よくあるケースが、まあ、女性はこう男性から愛されたいと思っています。そして、その男性と寝た後に、これでもっとこの人は自分を愛してくれると考えがちです。
And only to find out afterwards he disrespects them.
でも結果その後その男性が、まあ、その女性に対してこう無礼になっていくということがよくあります。
And many men think that they wouldn't want to marry the woman that they slept with.
そして実は多くの男性がですね、この一度一緒に寝た女性とは、まあ、結婚したくはならないだろうと考える人がたくさんいます。
It's a hard thing, and a lot of people get hurt.
本当に厳しいことですけれども、これによって多くの人が傷つきます。
And it's lust.
これは肉の欲です。
Lust never delivers what it promises.
この肉の欲、情欲というものは決して約束を守りません。
It's like the carrot. You know the carrot that somebody puts a stick and hangs a carrot from the stick and puts it in front of a donkey and the donkey keeps moving around. He never gets satisfied. He never gets to eat the carrot.
これはですね、例えば、ロバの目の前にこう人参をぶら下げてですね、ぶら下げているようなものです。このロバは決して人参を食べることができなくて満足を得ることができません。
And it's also, lust is like a fire.
でもしくはこの情欲というのは例えば炎のようなものです。
And some people feel like, well, if they justIf I just feed my lust, well, then it'll be, you know, satisfied.
ある人はこの炎をですね、まあ、もっと燃やせばそれで自分は満足するだろうと考えます。
But like a fire, it doesn't diminish. What happens? You feed a fire, and the fire just gets bigger and gets hotter.
でも、実際はその本当に炎と同じようにですね、それを燃やせば燃やすほど、それが小さくなっていくのではなくて、より大きな火になっていきます。
And instead of being satisfied, you end up getting burned.
そして満足をする代わりに、むしろ最終的にそれによって火傷を負ってしまうことになります。
And we're going to see that in Amnon's life.
それを、まあ、私たちもアムノンの人生に見ることができます。
The Bible tells us in the New Testament how to deal with lust. And Paul said to Timothy in 1 Timothy 2:22, flee youthful lusts.
聖書はですね、この情欲に対して私たちがどう対処すればいいかということを教えています。パウロはテモテという人に、手紙の中でこのように書きました。それであなたは若い時の情欲を避け。
Just means run away.
逃げるということですね。その情欲に対して何かをするのではなくて、それと違う方向に逃げていくということです。
Let's read verses 21 and 22.
21節、22節をお読みします。ダビデ王は事の一部始終を聞いて激しく怒った。アブサロムはアムノンにこのことが良いとも悪いとも何も言わなかった。アブサロムはアムノンが妹タマルを辱めたことで彼を憎んでいたからである。
When David heard about what had happened, it said he was very angry, but he didn't do anything about it.
このことを聞いたときにダビデは、激しく怒ったとあります。けれども彼は何もしませんでした。
I mean, that would be something. It would just be shocking.
この起こったことを聞いたら本当にショッキングなことだと思います。
But he didn't do anything. Why?
でも彼はそれに対して何もしませんでした。なぜでしょうか。
Because he had done something similar.
なぜならば彼自身も似たようなことをしていたからです。
And he probably felt at this moment that he didn't have any authority to deal with it.
そしておそらくこの時彼は自分には何かするそういった権威というものはないんじゃないかというふうに感じていたかもしれません。
The devil may tell you that.
悪魔はそのように支えていきます。
Because you have failed, you no longer are able to speak on this subject.
あなたはこのことについて失敗を犯したんだから、もうそれに関して何も言う権利はないんだと言ってきます。
Because you failed, you cannot teach your kids. How can you tell your kids to do that? Look at yourself.
自分がもう失敗したんだから、それを子供に教えることなんかできないだろう。どうやって子供に言うんだと。
Or maybe you feel as you want to share something spiritual with someone, and the devil says, "Well, you can't. Who are you to tell them?"
もしくは誰か、友人に対して霊的な真理を語ろうとするときに、サタンが、お前はそんなことを言えるほどのものなのかと。
I mean, look at what you've done. After you've done, what makes you think you have the right to tell?To say anything about this.
自分がしたことを考えたら、そんな人様に教えられるようなものじゃないだろうというふうに言ってきます。
But remember, the truth is the truth.
けれども覚えておいてください。真理は真理です。
God's word is true. It doesn't depend on anything that I have done or you have done. The word is true.
神の言葉というものは真理です。それは 私が何をしたからとかあなたが何をしたからということに関係なく神の言葉というものは常に真理です。
So don't be careful not to let the devil intimidate you into not speaking the truth.
ですから気をつけてください。悪魔にですね、脅かされないように、そして、真理を語ることを止めさせられないように気をつけてください。
Let's read verses 23
through 33. 23節から33節。それから満2年たってアブシャロムがエフライムの近くのバールハゾルで羊の毛の刈り取りの祝いをしたとき、アブシャロムは王の息子たち全部を招くことにした。アブシャロムは王のもとに行って言った。この度このしもべが羊の毛の刈り取りの祝いをすることになりました。どうか王もあなたの家来たちもこのしもべと一緒においでください。すると王はアブシャロムに言った。いや我が子よ、我々全部が行くのはよくない。あなたの重荷になってはいけないから。アブシャロムはしきりに勧めたが、ダビデは行きたがらず、ただ彼に祝福を与えた。それでアブシャロムは言った。それならどうか私の兄弟アムノンを私どもと一緒に行かせてください。王は彼に言った。なぜ彼があなたと一緒に行かなければならないのか。しかしアブシャロムがしきりに勧めたので、王はアムノンと王の息子たち全部を彼と一緒に行かせた。アブシャルムは自分に仕える若い者たちに命じて言った。よく注意して、アムノンが酔って上機嫌になったとき、私がアムノンを撃てと言ったら、彼を殺せ。恐れてはならない。この私が命じるのではないか。強くあれ、力ある者となれ。アブシャルムの若い者たちがアブシャルムの命じた通りにアムノンにしたので、王の息子たちは皆立ち上がって、おのおの自分のラバに乗って逃げた。彼らがまだ道の途中にいたとき、ダビデのところに次のような知らせがついた。アブシャロムは王の子たちを全部殺しました。残された方は一人もありません。そこで王は立ち上がり着物を裂き地に伏した。傍らに立っていた家来たちも皆着物を裂いた。しかしダビデの兄弟シムアの子ヨナダブは証言をして言った。王様、彼らが王の子である若者たちを全部殺したとお思いなさいませんように。アムノンだけが死んだのです。それはアブシャルムの命令によるので、アムノンが妹のタマルを恥ずかしめた日から胸に持っていたことです。今王様、王子たち全部が殺されたという知らせを心に留めないでください。アムノンだけが死んだのです。
So Amnon's lust ended up in his death.
アムノンのこの情欲は、まあ、結果的に 最終的に死で終わりました。
Now when David heard about this, he must have remembered the words of Nathan, that Nathan spoke to him back in chapter 12.
ダビデはですね、おそらくこのナタンが神の言葉を、まあ、予言した時のことを思い出していたのではないかと思います。
Remember、
12章のところですね。
Back in chapter 12, verse 10, when Nathan is confronting him, he says, Now therefore the sword will never depart from your house, because you have despised me.And have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife.
第二サムエル記の十二章の十節のところでナタンはこのように言いました。今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を取り自分の妻にしたからである。
So David here is actually seeing the results of his own sin take place in his family.
ですからダビデは実はここでこの自分の罪の結果というものを自分の家族の中に見ていました。彼は自分が撒いたものを刈り取っていたのです。ガラティア人への 6章の7節には、人は種を撒けばその刈り取りもすることになります。
Now at that time that Nathan had spoken to David, remember back in chapter 12, then in verse 13,Nathan told David that God had put away his sin. God had forgiven him.
この12章の13節のところでナタンはですね、ダビデに対して、主が、まあ、彼の罪を見過ごしてくださったということを告げました。
God had forgiven David completely.
神はダビデのことを完全に許してくださいました。
And it says, in, we have this promise in Psalm 103, verse 12, it says, As far as the east is from the west, so far as has he removed our transgressions from us.
ダビデはそのことを詩編で書いています。詩編の103編の12節。東が西から遠く離れているように、 私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。
And you know, if we confess our sins, if you confess your sin and turn from it, you don't have to worry that God is going to keep it, that God is holding something against you and he's going to bring it up and use it against you.
もしですね、私たちが自分の罪を告白してそこから立ち返るならば、神がそれでもまだ何かそれを忘れずに持っていて、いざという時にはそれを持ち出してこようとしているんじゃないかと、そういった心配をする必要はありません。
But there are ramifications. There are things that happen as a result of the sin that we have to live with, that we may have to live with.
けれども、その罪を犯せばその結果というものに関して私たちはそれ結果とをその罪の結果を生きていかなければならないことがあります。
just like David, there's pain, there's hurt, there's broken relationships.
ダビデのようにですね、痛みとか傷とかそれから壊れた関係とかそういったものの中に生きなければいけません。
And it's not that God is desiring to punish you.
でそれは神が私たちを懲らしめたい、罰を与えたいと思っておられることではないということです。
The scripture tells us clearly that Jesus took the punishment that you deserve on the cross, all of it.
聖書ははっきりと語っています。イエスが私たちが本来受けるべきであった罰をすべて十字架の上で代わりに負ってくださったと教えています。
But there's still this fact that if you touch the fire, you're going to get burned.
けれどももし私たちが火に触れるならば火傷をします。
And it hurts.
それは痛みを伴います。
You're forgiven, but it hurts.
私たちは許されていますけれども、でも痛みがそこにあります。
It's like when my kids were young.You know, I would warn them because I cared about them.
子供たちが小さい時には、特にですね、彼らのことを気にかけて、私は彼らに、子供たちにいろいろ注意をします。
Don't get too close to the secu heater. You're gonna get burned. Don't get too close.
石油ヒーターにですね、近づきすぎちゃいけないと、やけどするから危ないからと。
But if a child reaches out and doesn't disobey and touches and starts screaming in pain.
でも子供が言うことを聞かずにですね、そこに近づいていってそれを触ってそして火傷してしまいます。痛くて泣きます。
I would hurt for the child.
私自身もその子供の痛みを思って心が痛みます。
my concern is that the child get healed.
そして私が気にするのは子供が早く癒されることを望みます。
you know, I can see the child is hurt. He wished he hadn't done it. He doesn't want to do it again.
そして子供のその痛みを見て一緒に痛みを覚えて願わくばもう二度と同じことをしてほしくないと思います。
But I'm not going to sit there and revel and enjoy his pain and say, yeah, didn't I tell you not to do that? Look, good, getting what you deserve.
決してですね、子供がその痛んでいる姿を見て喜んだりですね、ほらだから言ったじゃないか、言うことを聞かないからそういうことになったんだと言ってその痛みを喜ぶということは決してありません。
no, no, I love him.
私は子供を愛しています。
I don't want him to feel the pain. And the pain that he's feeling is not punishment from me.
ですからその子供が傷ついて痛みを覚えるということを私は望みませんし、その痛みというのは私が与えた罰ではありません。
Sometimes people, and it's a temptation I think for all of us to think, you know, as we're tempted to sin and think, well, you know, God will forgive me, so I might as well go ahead and do it.
時にですね、人は、このように考えてしまいます。神様は自分を許してくれる。だからまあとりあえず何でもやっていいんじゃないかと。
You know, like Paul said in Romans 6:1, shall we sin all the more that more grace would abound?
パウロも、ローマの手紙の中で言っています。恵みが増し加わるために罪の中にとどまるべきでしょうか。
And of course, Paul says, no way, that's not right.
もちろんそんなことは絶対にありませんとパウロも言っています。
Because it's true that God will forgive you.
神が私たちを許してくださるというのはそれは事実です。
But what is missing from that calculation is the pain and suffering that comes as the result of the sin.
でもそこに、誤算が生じるのは、その罪を犯せばそれに伴う痛みや傷があるということです。
You may be forgiven, but you're not going to come away unhurt.
あなたは許されるかもしれませんけれども無傷のまま出てくることはできません。
You're going to have to reap what you sow.
自分が蒔いたものを刈り取ることが必要です。
You know, there's a positive side to this reaping and sowing.
この、まくとか刈り取るということに関しては良い面もあります。
You know, when I quoted the verse from Galatians chapter 6, and if you look further on, I quoted 6-7, a man shall reap what he sows, but in 8 and 9, it goes on to say, for he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life.And let us not grow weary while doing good, for in due season we will reap if we do not lose heart.
ガラテヤ人への手紙の6章の8節9節に、自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。
So what we see there is not only is it just negative, you reap bad things, you sow bad things, you're going to get reap bad, but it's also positive. You sow to the Spirit, you're going to reap good things.
ですから、必ずしも悪いことだけではありません。悪い種をまけばもちろんそれの悪い実の刈り取りをしなければいけませんけれども、良い実をまけ、良い種をまけば良い実の刈り取りをすることにもなります。
And you know, Paul uses that example because we can all see, even in a city here, we can all see plants and we probably all had some experience gardening.
パウロはそのような種まきの例えを用いましたけれども、それは、私たちもみんな何かしらこうまいて実がなるというそういったものを見たり実際に経験したりすることがあると思いますので、分かりやすい例だと思います。
This year, we decided to plant a garden in our backyard.
今年ですね、私は家の庭でちょっとガーデニングをしました。
It started out, Yoshiki and I wanted to eat some tomatoes, so I thought, well, I'll just clear a little place.
Yoshiki と私はですね、トマトをが好きなので、ちょっとこの一角を
マリー
はトマトを植えました。
She kept saying, "Well, a little bigger, a little bigger," and I kept digging, and pretty soon I had a pretty good.
で、まあどんどん少しずつ少しずつこう大きくなっていってですね、ちょっと比較的まあ大きな敷地をですね、掘り起こしました。
There were weeds growing, so I just turned over the soil and chopped it up, and then.
で、まあ雑草がいっぱい生えていたのでですね、掘り起こしてそれをこう鳴らしました土を。
I noticed that I started to watch and up comes the plant that I was wanting and I was all excited, but then these weeds were coming up with it.
で、まあ植えた芽がこうだんだん出てきて喜んで見ていたわけですけれども、一緒に雑草も生えてきました。
And these weeds were strong.
でこの雑草が非常に強い。
I mean, they were in the soil when I turned it over.
まあ、もともとそこにあって、それを私が掘り起こしてこう埋めたんですけれども。
At first it seemed like every day, where did these weeds come from? I just pulled them out and then I come back and then they're growing again.
でも毎日のようにですね、初めのうちはもうすぐにこう雑草がどんどん生えてくるので抜いていました。
They had these monster roots that just went down.
でも本当にすごく大きい雑草が生えてます。
First, I thought, these weeds, they're stronger than the good stuff.
でもこの雑草の方が蒔いたいい種よりも強いんじゃないかと思って心配していました。
Is this going to work, you know?
これでうまくいくんだろうかと。
But what I found out, as the plants, the good plants started growing, pretty soon, they kind of took over. And it wasn't so much aMy work out in the garden wasn't so much just pulling weeds, it was kind of taking care of these good plants.
でもこのいい実がです、 まいた種の方がですね、どんどん成長して大きくなってくるにつれて、雑草よりもだんだん強くなってきました。でも雑草のことをそんなに心配しなくても、こっちの良い植えた木の方を世話することに集中すれば良くなってきます。
And I say that, these long examples, because I wanted to just say, life is, your life is like a garden in many ways.
で、まあ、長い例えですけれども、ここで何を言いたいかというと、皆さんの人生というものはこの、まあ、庭のようなものだと思います。
And, you know, it's something we take care of. It's an ongoing thing.
で、それはいつもこう手入れをしていなければいけないものです。
You know, because I see people, oftentimes people will come to Jesus when they need him in a moment of crisis.
多くの人たちが本当に何か困ったときに、危機的な状況になったときに必要を求めて、こうキリストのもとにやってきます。
And that is a good place. It's good to come to Jesus.
それはもちろん本当に良いことであって、キリストのもとに行くというのはいいことです。
But sometimes people come and they just come when they're reaping the results of something they did and they want, Lord, help.Fix this thing.
その人がですね、問題を抱えてやってきて、主に対してこの問題を助けてくださいと、修復させてくださいと来ます。
That's a good thing. But I'll see the same people when the pressure's off, they're just, I won't see them again.
それは本当にいいことなんですけれども、そういった人たちがですね、その一旦プレッシャーがなくなると、もうその人たちの姿を見かけることがなくなってしまいます。
I know what's going to happen if they're not taking care of their lives, if they're not sowing to the Spirit, these things are going to return.
で、人生というものはですね、その手をかけていないと、御霊によって良いものを巻き続けていないと、またすぐにこの悪いものが、雑草が生えてきてしまいます。
And so, you know, I guess what I'm saying, it's not just about pulling out weeds. It's not just about not doing the wrong thing. It's about cultivating the life of godliness.
ですからここで言いたいのは、この雑草をただ抜くということだけではなくて、ちゃんとこの神に従ってその耕す。ということ、良いものを耕していくということが必要だということです。
Just being regular, worshiping the Lord regularly, you know, just not just on again, off again, just regular, just like you take care of a garden, kind of fellowshipping with the Lord, walking with the Lord consistently.
神をいつも礼拝する、いつも賛美する、やったりやらなかったりということではなくて、庭をいつもいつもきちんと手入れをするように、神をといつも共に歩み、いつも礼拝し、神と共に歩むということが必要です。
I just wanted to say before we move on in our story, forgiveness is not a part of this reaping and sowing.
で、一つだけ言っておきたいのが、神の許しというものはこの種まきとか刈り取りとは関係がありません。
I'm not talking about divine karma here. I'm not karma. Karma. I don't know. We're not Hindus. Okay. You don't earn God's forgiveness.
私たちは神の許しを何とかして、稼ぐとか、そういう必要はありません。
You don't reap His forgiveness because of all the good.Works that you have sown.
多くの良いことをしたからといって、良い種をまいて良い実を買ったから、刈り取ったから許しを得られるというものではありません。
Your forgiveness is solely based upon what Jesus did on the cross.
皆さんに対する神の許しというのは、もう本当にただただイエス・キリストが十字架の上でしてくださったその御業のゆえです。
But you know, knowing what Jesus did on the cross, being forgivenAnd knowing you're unconditionally loved by God, it makes it a whole lot easier to tend your garden.
けれども、この もうすでに許されている神に愛されている、そのイエス・キリストが十字架の上でやなしてくださったことによって私たちが許されたものになったという、そのことを知っておくことは実は、この自分の庭を手入れしていくのがより楽になると思います。
Because you know, in fact, the Lord is right there working with you. He's rejoicing with you. It's like something we're doing together.
なぜならば、実は主がですね、一緒にその庭の手入れをしてくださって、そしてそれを喜んでくださっているからです。
Okay, back to the story, verses
34-39. 34節から39節。一方、アブサルムは逃げた。見張りの若者が目を上げてみると、見よ、彼の後ろの山沿いの道から大勢の人々がやってくるところであった。ヨナダブは王に言った。ご覧ください、王子たちが来られます。このしもべが申し上げた通りになりました。彼が語り終えた時、そこに王子たちが来て声を上げて泣いた。王もその家来たちも皆非常に激しく泣いた。アブサルムはゲシュルの王アミフデの子タルマイのところに逃げた。ダビデはいつまでもアムノンの死を嘆き悲しんでいた。アブサルムはゲシュルに逃げていき、3年の間そこにいた。ダビデ王はアブサルムに会いに出ることはやめた。アムノンが死んだので、アムノンのために悔やんでいたからである。
Now, Absalom's mother was originally from Geshur, so it's like he's going to a place that he knows.
アブサルムの母はこのゲシュルの出身でした。ですから、まあ、彼はそこの地に逃げていきました。
で、
まあ、彼はそこに3年間いて、その間父を自分の父親からは離れていました。
で、
ここでダビデですね。ダビデはもう非常に無力になっています。
He has these strong emotions. You know, he loves his son, but he can't take action. He can't do anything about it.
彼にはとても強い感情がありましたけれども、自分の息子を愛していて、その感情がありましたけれども、でも、それに従って何か行動を起こすということは一切しませんでした。
Back when he first heard that Amnon raped Tamar, it said, again, he was very angry, but he didn't do anything.
初めにまずアムノンがタマルを辱めたことを聞いたときにも非常に怒りを持ちましたけれども、でも何もしませんでした。
Perhaps if he would have taken action at that time, he could have prevented the death of Amnon.
もしそこで何か彼が行っていたら、もしかしたらこの自分の息子アムノンを死なさずに済んでいたかもしれません。
But now again, he has these strong feelings for his son Absalom, but he can't do anything about it.
そして今また今度はアブサルムに対しても、非常に気持ちが強くなってきましたけれども、でもそれでも何もしませんでした。
David is in turmoil.
ダビデはですね、まあ、この騒ぎの中に巻き込まれています。
He's lost his confidence.
そして、自信を失いました。
Because he probably is wondering in the back of his mind, he feels like he'sUnder God's judgment.
おそらく彼は、まあ、心のどこかで今自分は神の罰を受けているんだというふうに感じていたかもしれません。
And it brings confusion.
そしてそれが、まあ、混乱をもたらしました。
It sin always brings confusion.
罪というのは常に混乱をもたらします。
It erodes, it undermines our confidence.
徐々にこの自信というものを失わせていきます。
We're left thinking, what should I do?
どうすればいいんだろう。
And we don't have confidence that we're hearing God's voice.
そして神の声が聞けるということに対して自信がなくなっていきます。
And maybe we may be wondering, well, is God with me?
そして神は自分と一緒にいてくださるんだろうかと分からなくなってきます。
Or is he mad at me because I did this or that?
もしくは自分がこんなことをしてしまったから神は自分のことを怒ってるんじゃないかと。
And you can be sure that the devil is right there laying it on saying, no way, no, God, you can't, God is not listening to you.
そしてそういった時には必ず悪魔がですね、横でこう囁いていますね。で、ああ、もうお前はダメだ、神はお前のことはもうダメだと思っていると。
The devil takes advantage of sin and uses it to keep you from living effectively for the Lord.
悪魔は そうやってこの罪をですね、自分たちが犯してしまった罪をうまく利用して、なんとか私たちが主に対してこう生きていくということからを妨げようとします。
He can't take you out of God's hand.
彼は、悪魔は私たちを神の手から奪うことはできません。
He can't stop you from going to heaven. He can't take away anything between you and the Lord.
私たちが天国に行くことを妨げることもできませんし、私たち主の間のものを何か取り除くこともできません。
But what he works at is working in your mind and causing this confusion and causing you to be ineffective as a Christian.
けれども、私たちのこの思いに囁きかけてきて、混乱させて、そして、この私たちが神のためにこう様々なに有効に生きていく、そういったことを妨げようとしてきます。
What a change we've seen here in the life of David.
ダビデの人生を見ると、なんとこう変わってしまったことでしょうか。
You remember at the beginning of his reign as king, he was so decisive.
覚えているでしょうか。初めの頃、彼が統治し始めた頃、彼は非常にこう決断力のある人でした。
Back in chapter 5,He just asked the Lord, should we go up? Should I go up and attack the Philistines? Clearly, God says, go up. I will give them into your hands.
五章のところにもありましたけれども、ダビデが主に対して、私はペリシテ人に向かって登っていくべきでしょうかと聞いた時にも、主はすぐに答えられて、行きなさい。私が共にいて、あなたの手に敵を渡すと言われました。
And he did that, and he saw a great victory.
そしてダビデはそれに従って大きな勝利を経験しました。そしてまた次の勝利を経験します。
like,
本当に神が自分と共にいてくださる。
life,、like、
でも今ダビデの人生を見ると、そのような感じではありません。
you know, perhaps you feel、like、this.
もしかしたら皆さんにも同じようなことがあるかもしれません。
You have sinned.
皆さんが罪を犯されて、そして何か妥協してしまったことがあるかもしれません。そして神が本当に自分と共にいてくださるか、こう確信が持てなくなっています。そしてそういう、困難な状況に立ち向かっているときには、心のどこかに、思いのどこかにですね、マイナス の考えが湧いてきて、もしかしたら今これは自分がしてしまったことに対して神が罰を与えているんじゃないかと思うことがあるかもしれません。
way,
もし皆さんそのようなことを感じたとしたら、そこにとどまらないでください。
Jesus diedOn the cross, he suffered on the cross to completely take away your sin, your failures.
イエスは十字架に疲れて、そこで完全に皆さんのその罪、失敗というものを取り除いてくださいました。
That your life, your relationship with God would just be that there would be nothing between you and God.
皆さんと神との関係の間にはもう何も隠し立てするようなものは一切ありません。
And, you know, we go back to the word. We go to the promises of God. Because they're more sure than your emotion, than how you feel.
ですから私たちはそういった時には、神の御言葉、神の約束のところに戻ります。それは私たちの感情よりももっともっと確かなものです。
And we know, we've looked many times in 1 John 1:9, if you confess your sins,He is faithful and just to forgive you your sins and to cleanse us from unrighteousness.
ヨハネの第一ヨハネの手紙の1章9節にも、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますとあります。
And I want to just really caution you. Don't believe.This is a lie that many people believe. They believe that they need to punish themselves first.
多くの人たちが実は、何か 自分に罰を与えなきゃいけないんじゃないかというふうに信じている人たちがたくさんいます。
This doesn't work. It only plays into the devil, into the devil's strategy.
でもそれはですね、ただただ単に悪魔を喜ばせるだけのことです。
You can't add to what Jesus did on the cross.
皆さんはイエスが十字架の上でなしてくださったことに何か付け加えるということは決してできません。
Trying to do it will just erode your confidence. You place your confidence fully on Jesus.
ですから皆さんのその確信というものをもう完全にそのイエスの上に置いてください。
And trust him. Trust in his word.
そして彼を信頼し、彼の御言葉を信じてください。
It is impossible for God to lie.
神にとっては嘘をつくというのはもう不可能なことなんです。
And so his word is true.
ですから神の言葉というのは真実です。
And trust him to forgive you and cleanse you.
ですから神があなたを許し、あなたを清めてくださるということを信頼してください。
Let's pray.
祈ります。
And, as we... Father,Again, I want to thank you for this story of David.
お父さん、この朝もダビデのストーリーを本当にありがとうございます。
This man that you love so much.
あなたが本当に愛された人です。
And, Lord, we know that you love us just as much.
そして同じように主よ、あなたは私たちを愛してくださっています。
We are your children, Lord.
主よ、私たちはあなたの子供です。
And Lord, we struggle with sin.
私たちは罪に苦しみます。
And I know we hurt from sin.
そして私たちは罪によって傷つきます。
Maybe some of us, we're feeling the burn because we got burned and the pain is there.
もしかしたら私たちの中には今その火に触ってしまって火傷をして痛みを覚えている人がいるかもしれません。
And we come to you, our healer, and ask you to heal us, Lord.
癒し主であるあなたのもとに今行きます。ですからあなたが癒してください。
And we look to you, Lord, and we just confess to you our sins.
主よ、あなたを見上げ私たちの罪をあなたの前に告白します。
We just confess. We agree with you, Lord, that this is wrong.
あなたの前に告白し、あなたに賛同して、私たちが間違っていましたと言います。
And based upon your promise that we just read here, we receive your forgiveness.
そして今読んだようにあなたの御言葉をの約束を信じ、あなたが許してくださることを受け取ります。
We receive your cleansing.
あなたの清めを受け取ります。
And I pray that cleansing of the blood that could be felt in each one of our hearts.
そしてその血による清めが私たち一人一人の心で感じることができますように。
Wash away that feeling of guilt and this confusion and all of the results that all the ways our hearts were damaged because of sin.
両親の責めや本当に罪を犯してしまったことによるさまざまな傷やダメージ、そういったものをどうかすべて清めてください。
Thank you, Lord. We believe you. We trust you for this.
主よ、ありがとうございます。あなたがそのことをなしてくださることを信じます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によって祈ります。
アーメン。
アーメン。